高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判員のお話をしておりますが、今週もその話を続けたいと思います。先週は裁判員公社名簿に登録されるというのはどういうことなのかというところを中心にお話をしました。でその内容でもう一つ大事なところを付け加えてお話をしたいと思います。でそのあなたの名前が登録をされたぞという通知の中に調査票というのが入ってきます。この調査票というのは何なのかというと、そこに書き込んで返信してほしいということなんですね。調査をしますよということです。何を調査するかといいますと、いくつかありまして、一つは裁判員になることを辞退できる人がいます。でその辞退できる人にあなたが当たってるのかどうかということを聞きたいと。それは例えば年齢が70歳以上の方ということになると、辞退したければしてもよい、こんなことが一つ決まりとしてあります。それからまた裁判員になることができない職業というのがあります。弁護士などはできません。から言うまでもないことですが、裁判官もなれません。そういうようにこの職業的になれない人たちにはその自分がそういう職業についているということを返事してもらいたい、こういうことがあります。それから3番目には裁判員になることが特に困難な月を言ってもらいたい。それは裁判員を指名するときに配慮しましょうといういわば意味を含んでいるわけですが、そこに書き込んでもらったものを返信してくれると、それを参考にして候補者名簿を作るときに各地方裁判所に考えてもらう材料として情報を伝えますと、こういうことなんですね。で非常に重要なことは、実は裁判員になることは自分は考え方としてできないとか、あるいは裁判員をもし務めると自分は大変なことになってしまう、精神的にもダメージを受ける、あるいは経済的にも大変なことになるから、決してどの月とか何とかいうことは関係なくやれませんというようなことを答えたくても、そういう欄がないんですね。そういうことを書き込めるようになっていない。実は裁判員法やその関係で作られた決まりの中で、裁判員にどうしてもなれない、なることは大変な精神的なダメージを受けるとか経済的な大変なダメージを受けるという場合があったならば、その事情を言うと辞退することができるという規定まで用意されているんだけれども、最高裁のこの調査用の中にはそういうことを書き込む欄を作らない、つまり言わせないという構造になっています。非常に問題だと思いますけれども、そこにしかしやはりどこかこう欄を探して、書いてくる人もいるようですね、書いて送る人もいるようです。でそれを見ながら最高裁は名簿をこう整えて、それで地裁に連絡をする。で全国の各都道府県の地方裁判所は最高裁から送られてきたそのデータをもとにして実際に呼び出す準備の体制に入ることになります。今先週から先ほどここまでお話をしてきたことは、最高裁が候補者名簿に登録をされたという通知を送り、そしてその通知書の中に調査票というものを入れてそれを送り返すことを求めているという、そこまでのお話でした。問題は今度は実際に裁判員になるかどうかというところは、ここから今度はまた局面が変わります。どう変わるかというと、それは地方裁判所からある具体的な事件に関して、出頭してほしいという呼び出し状が来るということです。呼び出し状と言います。呼び出し状には今度は質問票というのが入っています。調査票とは違います。でここからは事態が具体的に展開する場面ですから、先ほどまでの話とは違います。ある日もう何 月何日何時に東京地方裁判所に来てくださいというような、そういう指示書です。正当な理由がない不出頭は処罰の対象になるということも書かれています。ここはなんとなく読み飛ばすわけにはいかないという重大な書面になっておりまして、その質問票に対する答えも、もし虚偽のことを書くと、嘘のことを書くと処罰されますと、処罰されることがありますということになっています。でここでも先ほどと同じように仕事ができない裁判員の仕事ができない職業についているとか、あるいはどうしてもこの時期重要な仕事上の事情があったり、用事予定が入っているということで行けないというような時には返事をそういうふうに書いてくれという、そういうものが改めてまた送られてきている質問票の中に書かれているんですけれども、そこにもまた私が今申し上げたような、自分はどうしても考え方として裁判員をやれない、人を裁くことができない、裁判員として仕事をすることは正しくないと思うとか、自分の能力がないと思うとか、自信がないとか、いろいろそのご本人は裁判員を務めたくないと思う理由というのがあって、やりたくないと思う人が非常に多いと思いますけれども、そういうことを書く欄がまたしても用意されていない、そういう状態、そういう質問票が送られてきています、送られてきます。しかし皆さんは自分はどうしてもやりたくないというふうに言って、断りを書いて送り返す方がたくさんいます。でそういうものを見ながら、実際に地方裁判所はこの人を本当に呼び出すかどうかという判断をします。呼び出し状を送ったけれども、本人のそれに対する応答を見て呼び出しを取り消すということがあります。かなりの人の呼び出しを取り消しているという現実があります。でそしてそれを見て呼び出しを取り消されなかった人というのは、当日出頭することが予定されているというんでしょうか、裁判所からは期待をされているということになります。どんな書面が来ても自分は行かないと心に決めて返事も書かないで当日行かないっていう人もいます。まあ、完全に何と言ったらいいんでしょうかね、すっぽかすというんでしょうか、行かない、行きませんという返事もしないで出頭しないという人もそれなりの数に上ります。でしかしそのある当日ある日にちに時刻まで決められて出頭が求められ、その日は裁判員の選任期日だということになっておりまして、そこで選任をされるということになります。例えば非常に長い期間裁判員をするということになっている事件は、それは呼び出し書の中に読めば分かります。なぜ分かるかと言いますと、あなたは選任期日のあと何日と何日と何日と何日には裁判所に来てもらうことになりますと書いてあります。とても長い期間裁判員をするという、先日申し上げた サリン関連の事件などでは4月の30日まで次と次と次と次と次の日にちには来てもらいますのということが具体的に書かれてきます。もう大変な数がそこにあって、それでこれは長い時間長い期間裁判員をやらなくちゃいけないんだなというふうに、分かるような仕組みになっています。でその期間ではとても自分は大変だとか、その日は大変だとか、いろいろな事情によって皆さんはその選択をし、断る人は断るということになるわけですけれども、そういう返事を見て、そういう質問票に対する返事を見て、裁判所は呼び出しを取り消したり取り消さなかったりという対応をし、当日来る人たちが選任期日出頭者ということになって裁判所に来ます。でその中から6人の裁判員と数名の補充裁判員が選ばれることになる。でその その場面、選任期日のその場面でも自分はどうしてもやりたくないので、辞任したいですということを直接裁判長に訴えるために、来ましたという人もいます。でそこで辞任が認められ辞退が認められるという人もいます。まあ、なんとか自分を外してくれという声がいろいろな機会に言えて、その機会にそれが認められる人が外されていって、最後まで残った人が選任対象者ということになるのですね。最高裁から通知が来た段階からもうやりたくないという返事が出る、それから地裁から呼び出された段階でもやりたくないという返事を書く人もいる、それから何も言わないでもう無視してしまう人もいる、から出てきて裁判長に自分を外してくれという人もいる、まあ、そういう何段階ものその事態のきっかけというんでしょうか、事態の機会にそれを利用して辞めていく人たちが消えていって、残った人が裁判員として選定する対象者として最後に残ると、こういうことになります。実際にはそこからまた弁護人や検察官によるよってこの人はどうも裁判員に適当でないと思われるという理由で外される人もいたりして、6人と補充裁判員が選ばれる6人の正裁判員とそれから数名の補充裁判員が選ばれる過程にはまだ さらにそこに外される機会というものもあるんですけれども、本人の方から辞退したいということを言って外してもらう機会というのは今私が申し上げたようなものになります。まあ、これが裁判員が選任されるプロセスの実情です。またこれでもお分かりいただきにくかったかもしれませんけれども、こういうことが行われるのは地方裁判所で、東京なら東京地方裁判所、大阪なら大阪地方裁判所のその庁舎の建物の中でそれが行われるんです。裁判員の選任までのプロセスというんでしょうか、手順、そしてそこで事態が行われる現実というものを中心に今日はお話をしました。裁判員選任の過程というものを分かっていただければと思いまして、先週以来こういう話をしております。今日はここまでにしましょう。